聖書を拝読いたします。聖書は新改訳聖書ヨハネの福音書17章20節から23節までです。新改訳聖書では198ページ、口語訳聖書では171ページです。司会者は新改訳聖書で拝読させていただきます。ヨハネの福音書17章20節から23節まで。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださって栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです。アーメン。
40日のレントの期間もあとわずかになりました。来週はもうパームサンデーですね。受難週、聖週間に入ります。レントの期間、礼拝ではイエス様が十字架に向かわれる前に弟子たちのために祈られた祈り、それを学んでまいりましたが、この学びもあと1回を残すだけになりました。で、皆さんはこうしてヨハネの17章の祈りを学んできたのですが、この学びからどのようなことを学ぶことができたでしょうか。教えられ感じることができたでしょうか。私はこのイエス様の捧げられた祈りを通して、イエス様の弟子たちへの深い愛を感じ取ることができました。ヨハネの13章1節に、さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたとあります。そのようにイエス様は弟子たちを愛し通されたのです。主はご自分がこれから受けようとしている苦しみのことよりも、世を去った後の弟子たちのことを心配し、そのために心を込めて祈ってくださっていたのです。この祈りの後、イエス様はゲッセマネの底に行き、園に行きまして、そこで再び祈ります。主は弟子たちにも祈りを共にしてもらいたいと思ったのですが、弟子たちはイエスを一人置いて眠りこけてしまいます。イエス様は弟子たちに、目を覚まして誘惑に陥らないよう祈っていなさい、そう言われましたが、弟子たちは肝心な時に祈ることができなかったのです。そのためでしょうか、我こそは一番弟子だと自負していましたペテロは、人々を恐れてイエスなどという人は知らない、そう言って主を否定してしまいました。しかしそんなペテロもその失敗から立ち直って、大胆にイエス様の復活を述べ伝えるようになりましたね。そのペテロを立ち直らせたのは一体何だったでしょうか。それはイエス様の祈りです。イエス様はペテロが主を否定するだろうと予告しましたが、その時、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、そう言ってくださっていました。もちろんペテロ自身も涙の祈り、悔い改めの祈りをしたことでしょうが、イエス様がペテロのために祈ってくださったその祈りがペテロを立ち直らせたのです。 弟子たちはイエス様が一番苦しい時にイエス様と共に祈る、イエス様のために祈るということをしませんでしたが、イエス様は弟子たちのために祈り続けてくださったのです。イエス様の祈り、弟子たちのための祈りが弟子たちを支えました。同じように主は私たちのために今も祈っていてくださいます。主イエス様が祈ってくださっている、だから私たちもそれに励まされてもっともっと祈ることができるようになるのです。祈りというのは単に心の中で何かを念じるとか、あるいは手を合わせて何かの願い事をするとか、そういうこと以上のものであります。祈りとは私たちの思いを言葉に出して神様に語りかけることです。具体的に熱心に、そして時間をかけてするものであります。そうしていくときに祈ることの素晴らしさが分かってきます。主にあって共に祈る、そういう喜びが生まれてきます。そして祈りの力というものを体験することができます。皆さんもそうしたものが自分のものとなるまで祈り続けていこうではありませんか。主は弟子たちのためにいくつかのことを祈ってくださいましたが、今朝の箇所では弟子たちが一つとなるようにと祈っておられます。一つになる、それはクリスチャンの一致を表していますが、その一致とはどんな一致でしょうか。一致するとか団結するとかと言いましても、いろんな一致の仕方や団結の形というものがありますね。戦前に育った方々は一致団結というとどうでしょうか。戦争に勝つために、お国のために一つになるんだ、そういうことを思い起こすかもしれません。しかしそれは権力によって無理やりに作られた一致で、心からのものではありませんでした。戦後に育った人たちは一致団結というと組合運動のようなものを連想するかもしれませんね。労働団体が大きな組織を作って給料、待遇の改善を経営者側に要求する、ストライキなんかをやるわけですけれども、でもそこでの一致団結というのは利害関係に基づいたもので、人と人との深いつながりによるものではありませんでした。政治の世界や企業の世界でも一致団結というものがありますが、大抵は利害関係ですね。で、こちらの会社とあちらの会社が合併したり、また離れたり、あちらについたりこちらについたりということが実際にはあるわけです。イエス様が弟子たちのためにここで祈っていらっしゃる一致、それは外側からの強制されての一致とか利害関係による一致ではもちろんありません。神様がクリスチャンに与えてくださった一致はもっと霊的なもの、信仰的なものですね。イエス様は21節でこう言ってらっしゃいます。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。22節ではどうでしょうか。私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。こう言ってらっしゃいます。クリスチャンの一致は父なる神と主イエス様との間にある一致と同じものであるというわけです。では父なる神様と主イエス様との間にある一致というのはどんな一致だったのでしょうか。あるいはどんな一致なのでしょうか。それはまず何よりも愛の一致ですね。父は御子を限りなく愛され、御子は御父を無条件で愛してらっしゃる。また次にそれは志の一致でもありました。父はこの世を愛し、この世を救おうとされ、御子はその父なる神様のお心を実行するためにこの世に来られ、その命さえも投げ出されました。クリスチャンの一致も父と御子との間にある一致と同じであるというのです。神様を愛する愛、互いを愛する愛、人々を愛する愛によって結び合わされたもの、愛の一致である。また神様とキリストから託された使命を私たちが果たしていくために志を一つにしていく、そういう一致であるというわけです。使徒パウロはピリピ人への手紙でこう言っています。2章の2節ですが、 私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。こういう言葉がありますね。同じ愛の心を持ち、志を一つにしてください。愛と志における一致、それがキリストによって私たちに与えられた一致です。クリスチャンの一致というものは人間の努力で生み出すものではありません。それは作り出していくというよりもすでに神様によって与えられたものです。父と父から生まれた御子の間におのずと一致があったように、一人の父なる神様から生まれた神の子たちの間にはやはり最初からおのずと一致があるのです。聖書は一致を生み出せとは教えておりません。むしろ一致を保ちなさい、与えられた一致を保ちなさいと教えています。一致はもともと与えられているんですが、しかしその与えられた一致を壊そうとする力も今働いています。ですから私たちは一致を壊そうとするものを退け、与えられた一致を守っていく、そういう努力が必要であり祈りが必要なわけです。イエス様は弟子たちがこれから一致を壊そうとするものに直面するであろうことをご存知でありましたから、ここでクリスチャンが一つになるようにと祈ってくださっているのです。では何がクリスチャンの一致を壊すのでしょうか。それは外からやってくるんでしょうか、それとも内側から起こってくるんでしょうか。初代教会は外側からは迫害によって苦しめられました。内側からは間違った教えに悩まされました。初代教会の迫害、最初はユダヤ人からでしたね。次にはローマ帝国からのものでした。それは理不尽で凄ましいものでありました。しかしクリスチャンは迫害されればされるほど一致し団結していきました。外側からの迫害はクリスチャンの一致を損なわなかったのです。しかし内側から起こった誤った教え、それはクリスチャンの一致を損なっていきました。ユダヤ主義、あるいはギリシャ哲学の一つでありますグノーシス主義、これは非常に神秘的な教えなんですが、そういうものが教会の中に入ってきてクリスチャンの一致を壊していったのです。それらは神様の言葉からキリストの十字架を取り除き、その代わりに哲学や民間の言い伝えを付け加えようとするものでありました。そして誤った教えが入ってきたところには必ずと言っていいほど人間的な誇りですとか競争心ですとか偏見、狭い心というものも入ってき、それがクリスチャンの一致を壊していき、またそれを妨げていったのです。残念ながら初代教会を悩ませた誤った教えは姿を変えて現代にまで至っております。今も教会の一致を損なおうとしているんです。ですから私たちも目を覚まして祈っていなければなりませんね。イエス様は20節で、私はただこの人々のためだけでなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますと祈られました。これは最初の弟子から次の弟子、次の弟子から次の次の弟子、それ以上先を言うとキリがありませんので言いませんが、そのように神の言葉がイエス様から弟子たちへ、弟子たちから次の弟子、そしてその次その次へとずっと世代を通して伝えられていくときに、神様の言葉が決して曲げられることなく、また薄められることもなく、すべての世代のクリスチャンが真理において一致していくようにという祈りでもあるのです。初代教会や宗教改革時代の教会と今日21世紀の教会では全く環境が違います。国によっても違うでしょう。しかし21世紀に生きる私たちも初代教会の歴史を学ぶとき、また宗教改革の出来事を聞くとき、不思議に心が燃やされ、初代のクリスチャンや宗教改革を戦った人々とおのずと同じ思いが与えられるのです。信仰のための一つの戦いを戦っていく、そんな世代を超えた一致というものを私たちは味わっています。それを守り通していきたいものでありますね。 主は私たちのために一致を祈ってくださいました。それはこの世の表面的な一致ではなく、愛と志における一致でありました。この一致を与えられたクリスチャンは、それを信仰と真理によって守っていきます。キリストはクリスチャンがこの一致を保つことができるように、それを守り通していくことができるようにと、ここで祈ってくださったのですが、クリスチャンがその一致を保っていくのは一体何のためでしょうか。何が一致の目的なのでしょうか。イエス様はこのことについて21節23節でこう言ってらっしゃいます。まず21節から、そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。23節では、それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです、こう書かれていますね。イエス様のお心の中には、ご自分の弟子たちへの深い深い思いやりがありました。最初の弟子たちの伝道によって教会が始まるわけですけれども、その教会に対する愛がありました。しかしそれだけではなく、弟子たちの心の中には、その弟子たちを苦しめ誕生する教会を迫害するであろう、この世に対する思いもあったのです。今はこの世は神様を知りません。救い主を受け入れません。クリスチャンたちを苦しめていきます。教会を迫害します。しかしその世の人々もやがてイエスがキリストであることを知るようになる。主はそれを願い、そうした人々のためにここで祈っていらっしゃるのです。イエス様の愛はなんと大きなものでしょうか。それはご自分の弟子たちや教会だけにとどまらない、この世のすべての人々に及んでいくのです。イエス様のこのような大きな愛を知るときに、私たちがキリストとの交わりを持っている、お互いの一致を喜び楽しんでいる、それだけでなくって、より多くの人々がこの一致の中に入ってくるようにと、本当に祈らざるを得ません。今日は主のご次男を覚えて聖餐を守ります。聖餐はイエスはキリストであると信じ、主であると告白して、バプテスマ、洗礼を受けた人々によって守りを行われます。聖餐は言えば、それ以外の人々を受け入れない、閉じられた儀式であります。聖餐によってクリスチャンは神に許され、受け入れられ、愛されているということを確認し、キリストの恵みを味わいます。それはクリスチャンだけに与えられた特権であります。しかし聖餐はクリスチャンがその特権を味わってそれで終わりかといえば、そうではない。さらにもっと大きな意味があります。聖餐の守り方を定めましたコリントの第一の手紙の11章26節というところにはこう書かれています。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。ここは聖餐式のたびに読んでいる箇所でありますが、主の死を告げ知らせるというのはどういうことでしょうか。誰に向かって告げ知らせるのですか、しょうか。それはキリストがなぜ十字架に死なれたのか、まだその意味を知らない人々に対して、この世の人々に対して、私たち聖餐に預かっているクリスチャンたちが、聖餐式が終わったならば、いやその瞬間もそこまた聖餐式から使わされていって、イエス様のことを伝えるという意味ですね。聖餐は聖餐に預かった者たちが世に出ていって人々に救いのメッセージを語り伝えるためのものであるというのです。そうであるならば、聖餐式はクリスチャンのためだけのものでなく、結果的には世の人々のためのものであるということができるでしょう。クリスチャンは信仰によって一つの輪を作っています。でもそれは誰もそこには入ってこさせないという狭い輪ではありません。キリストの救いを求める人々を取り込んでいく大きな輪、開かれた輪です。ほとんどの教会で聖餐式はまだクリスチャンでない方々もいらっしゃる礼拝で行われます。 私たちも教会もそうですが、まだクリスチャンでない方々にキリストの死を告げ知らせたい、キリストとの交わりの中に入ってきてもらいたい、このクリスチャンの一致の中に加わってきてほしい、そういう願いを持ってここでクリスチャンたちが、洗礼を受けた者たちが聖餐に預かるのです。主はこの世の罪深さをご存知であります。主はクリスチャンにこの世から聖別されなさいと言われました。神様はクリスチャンに世も世にあるものをも愛してはなりません、世も世にあるものをも愛してはなりません、大変厳しい命令を与えておられます。ところがその神様はその一人子をお与えになったほどに世を愛された神様なのです。この世はキリストを退け、キリストを十字架の死に追いやり、キリストに従う者たちを苦しめました。しかし神様は全くこの世を退けることをせず、すべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでいらっしゃるのです。今は神様に敵対していても、キリストに無関心であっても、やがてこの人々はキリストを信じるようになるのだ、そのことをイエス様は心に覚えて、それらの人々のために十字架を前にして祈ってくださったのです。それらの人々のためがイエスキリストを見出すために、クリスチャンよ、一つになりなさい、一つになってキリストを証ししなさいと私たちに求めてくださっているのです。私たちも信じようではありませんか。私たちの配偶者や子供たち、また家族の者、周りの人々、その人々がやがてキリストを信じる人になる、そう信じ、それらの人々の救いのために主が祈られたのですから、私たちもさらに祈りに励んでいきたい、そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはキリストを信じる者を一つにしてくださいました。自分たちの属するところを見出せないでいる多くの人々の中で、私たちはこのように神の家族に属し、天に国籍を持ち、キリストのものとされているということを喜び楽しむことができます。感謝をします。主が私たちの一致のために祈られたように、私たちもこのクリスチャンの一致が、教会の一致が保たれ成長するように祈ります。主が将来この交わりの中に加えられる人々のために祈られましたように、私たちもさらに多くの人々がこの交わりの中に入ってくるようにと祈ります。私たちから一致を妨げるものがありましたら取り除いてください。私たちの一致によってあなたの愛を、キリストの救いをさらに力強く明かしていくことができるよう、私たちを助けてください。私たちのために今も祈っていてくださる主イエスキリストの尊いお名前でこの祈りを捧げます。アーメン。ご起立ください。主へを捧げます。の恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同とともに、今日も明日も世の終わりまでも豊かにありますように。アーメン。